イザヤ書の第60章第一節のお言葉を皆さんで、お読みすることにいたしましょう。イザヤ書第60章の一節、お開きくださいましたでしょうか。それではご一緒にお読みください。はい。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。説教の序論で、自分の話をするのはちょっと気が引けるのでありますけれども、今日の聖書箇所は私個人にとって大変意味を持っておりますので、お許しいただきたいと思います。私はテルオと申しますけれども、小さい時から自分の名前にコンプレックスを感じておりました。まず大体喜ばれる名前じゃなくてからかわれるタイプの名前っていうのはあるんですけれども、ずっと私の名前を言いますと、てるてる坊主、てる坊主、明日天気になるとすぐにもみんながからかわいますし、それから青年期ぐらいには私と同じ名前の洗剤が流行りまして、非常にしつこくてるてるてるてると繰り返すてるという洗剤がございました。お洗濯にはてる、晴れたらてる、この洗剤を使うとてる、てるてるてるてるてる、やってこう、やって終わるんですね。本当にもう悲しい話です。けれども、まあそうしたコンプレックスは持っておりましたけれども、その名前の由来が実にこの60章の一節であるということが分かりました。これは文語訳では少し違うんです。お読みします。起きよ、光を放て、何時の光来たり、エホバの栄光を汝の上に照り入れたればなりと、こうね、照り入れっていうのがあって、そこから名前が付けられたんだそうでございます。さらにヘンデルのメサイアっていうのをご存知と思いますが、そのアリアの中で非常に大切なパートを占めております。今素晴らしい二重唱がなされた後で歌うのはどうかなと思いますけど、こういう感じです。 ArriseShine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. こうなるわけですよね。ちょっと途中飛ばしたところもありますけど、まあ素晴らしいところです。大変励まされまして、これは大切な鍵となる御言葉だなということが分かったことでございます。今日はこの言葉を中心として思い巡らしをしたいと思います。いくつかの側面で、一つ、誰が輝くように進められているんでしょうか、命ぜられているのでしょうかというところです。起きよ、光を放て、誰に向かってこれは語られているんでしょう。それはその前の章59章の20節を見ていただくと分かります。しかしシオンには贖い主として来ると書いてありますね。シオンというのはエルサレムの別名であります。エルサレムに住んでいる人たち、エルサレムの民、あるいはイスラエルの民ということがこの語られているところの内容です。で、この人たちはもともと光り輝く存在であったかというと、全然そうではなかった、全く反対であったということがわかります。59章だんだん遡っていただきますが、59の9節、真ん中辺から、私たちは光を待ち望んだが見よ闇、輝きを待ち望んだが暗闇の中を歩む、私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りすると書いてあります。大変真っ暗な中を歩んでいたのがイスラエルの民であったということです。なぜ？それは誠の光である神様から離れてしまって、自分勝手な生活を送っていたためです。ですから彼らは昼であるのに真っ暗な生活を送らなければならなかった。お分かりですね。これはどう歩んでよいかわからない、道筋がわからないということです。さらに光がないと私たちは暗くなり、心までが 沈んでしまいます。希望がなくなります。つまり心の中に道筋もなければ希望もない姿、それが暗闇の中で、聖書はこれは私たちが主キリストを知る前の姿のことであると語っています。あなた方は主を知る前は神なくキリストなく望みのないものではなかったか。まさにこの姿がありますけれども、この光がなかった人たちに光が与えられた、そのきっかけはもう一度20節に戻ります。59、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来るとあります。悔い改める者、自分はたくさん悪いことを行っているんだ、神様から離れた生活を送っているんだ、自分勝手な生活を送っているんだということが分かって、そして向きを変えて神に従う人生を歩き始めたもの、それを悔い改めと言います。食べ始めることではありません。ある方は、ね、夕食が終わったのに悔い改めをして夜食をするとメタボになってしまいます。そういう悔い改めではなくて、本当にごめんなさい、方向を転換すること、それをした人たちということであります。私の父が闇から光へという本を書きましたけれども、まさに彼は人生の中で真っ暗闇の中を過ごしていました。病気をし、そしてお医者さんからはもう治らないと宣言され、そして家の方も破産をしてしまう。どっから見ても真っ暗闇だ、もう自殺をするしか道がないという時に、キリストの光が与えられて方向転換をしました。教会に行きました。自殺をする場所がなかったから行ったんです。教会で自殺をしてやろうけれども、その時に牧師先生が話を聞いて、沢城さん、あなたは罪人だということが分かりますか、そんな人のこと捕まえて罪人だとは何だ、非常に怒ったんですけれども、あなたが誠の神から離れてその方を敬わず自分なりの生活をしていること自体が罪なんですよって言った時に、彼は愕然と自分の罪が分かって悔い改めをし、新しい生涯に入りました。180度生活が変えられました。主の恵みがの光が差してきたのであります。クリスチャンもそのようであります。パウロはこう語っています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。いかがでしょうか。私たちはその暗闇と光との対比ということを経験しておりますでしょうか。もちろん人によってそのなんて言いますか、コントラストの違いはそんなはっきりしない方もあるかもしれません。クリスチャンホームに生まれた方々はもう最初から光だったよ、名前が光さんだったりしてね、もう最初から光の方もあるでしょうけれども、内面的に言いますならば、主を受け入れる前の心の姿、それは暗闇ですけれども、主に従っていく生涯、それは光であります。イエス様もあなた方は世界の光ですとおっしゃってくださいました。ですからもう一度言います。60章の一節は、もともと素晴らしい人、もともと輝いている人に向かって起きよと言っているのではないんです。もともとは罪と泥沼の中に沈んでいた人、それが神の恵みによって作り変えられた人、その人に起きよ、光を放てと言っているのが60章の一節であるということを覚えてください。第2番目に、どんな状況で光るのでしょうか。それは2節の前半に記されています。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っていると書いてあります。暗黒が覆っているところの世界、イザヤの時代ということを考えてみますと、大変これは厳しい暗い 時代でした。国々が戦争から戦争、あるいは征服、抑圧、暴虐、略奪、そういうものが繰り返されているところの時代です。いわば戦国時代のもっとひどいようなものです。そうした外側的なことだけではなくて、道徳的にも真の神を離れて人々が盗み、偽り、あるいは争い、姦淫、そうしたことの中に沈んでいた時代です。真っ暗な時代ですから、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っているというのは決して大げさな表現ではありません。それから何千年も経って、今私たちは21世紀という世界に住んでいますけれども、果たしてこれ以上に明るくなったでしょうか。確かに電気の光は明るくなりました。もし地球の衛星からですね、地球を眺めたならば、イザヤのいた時代はまだまだろうそくとかなんか暗いから全然見えなかったでしょう。しかし今は遠いところから地球を見ると光があるそうですね、映ってくる。外側的には明るい光り輝く星になりましたけれども、しかし内面的にはどうでしょうか。このイザヤの時代よりももっと恐ろしい戦争が、あるいはお互いの間の争いが、あるいは搾取が、暴虐が行われている時代です。道徳的にはもっとひどいと思います。どれだけの命が闇の中で葬られていることでありましょうか。そうした時代の中にあって、主は私たちに何を期待しておられるのでしょうか。ピリピの2章にはこう記されています。曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くようにと期待されています。特に日本の社会の中にあって、光として輝くってことはそんなに優しいことではありません。日本の社会はおそらく他の国では見ることができないくらい、同じように行動することが求められているところの社会です。みんながこう動いたらそっち、みんながああ動いたらあっち、同じように行動しないとのけものにされてしまう、そういう社会です。その中にあって、私は違うよと発言することもだに、もうこれはお前はこの中にはフィットしない、弾き出されてしまうような社会です。みんなが飲んでる中にあって、私はコカ・コーラでいいです、ウーロン茶でいいです、なんだお前、こう言われてしまう社会です。しかしその中にあって、主は曲がって邪悪な世代の中にあって、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くために神様を召しておられるんです。どうかこれは口で言うほど優しくはないと思います。皆さん、学校の中で自分はクリスチャンであるということを表明していらっしゃいますか。そこまではちょっと、日曜日お前どこ行くんだ、ちょっとあそこへ、ちょっと用事があって、みんなちょっとなって、はっきりと言うことをためらっている人いませんか。もうちょっとからやめて、私は教会に行くんです。へえ、そんなところ行ってるのか、お前マジか、なんて言われても、はい、マジです、ね、マジで言っていますよ。そういうところ行くのが当たり前の人間です。行かないのがおかしいんです。はっきり確信持って証しをするクリスチャンになっていただきたいと思うんですね。起きよ、光を放てっていうのはそういうことです。こそこそっと何か光を隅っこの方に照らして、すみません、あなたクリスチャンですか、はいそうです、すみません、なんてすみませんが出てくるようでは申し訳ないと思うんですね。はい、 輝くということはどういうことでしょうか。ここに起きよ、光を放てと二つの命令があります。光を放つ方からお話しします。ここでは輝きなさい、ヘブルの言葉ではオールという言葉が使われています。光となる、明るくなるという意味です。さらに辞書を見ますと太陽のようにという言葉が付け加えられています。いいですね、太陽のように輝きなさい。もちろん私たちは自分が太陽ではありませんから、まあ太陽のように輝くことはできないのです。まあ私は自分の名前がこのこちらの方から成就するということは気がつきませんでしたが、父親もそうでしたからやっぱりそうなってしまいましたが、反射するんですね。反射して輝くということであります。エルサレムというのは大変面白い地形です。東の方にですね、山々がずっと連なっておりまして、日の出っていうのがですね、この地平線から来るんじゃないんです。割合高いところから日の出があるんです。そういう地形ってありますね。あの水平線とか地平線の彼方から少しずつこう太陽が昇ってくるのではないんですね。東の山々のところから昇ってくる。しかも赤道にずっと近いです。ですからどんな風に上がるかというと、グワーンと上がってくるんですね。グワーンって言ってもそんな音はしませんけど、まあ、どうかそんな感じです。まあ私もアフリカにいましたから、日没とか日の出っていうのが本当に目に見えるくらいの速さでドッドッドッドッと昇っていくような感じをします。日没でもドッドッドッドッとこう沈んでいくような感じ。つまりあの赤道の直下では太陽の動きっていうのはですね、日本ではこうスーッとこうなりますでしょ。そうじゃなくて太陽がこう昇ってこう沈むんですよね。まあイスラエルもそうですから、そういう感じです。でどういうこの状況を言ってるかって言いますと、向こうの方からぐわっとこう太陽が昇って、そして山の上にあるエルサレムの町がファッと輝くんですね。そしてその建物はほとんど白で統一されています。今は特にそうだそうです。白で統一されてますから非常に光り輝く。周りの、ま、あの地形が谷間になっておりますので、まだこう谷間の中で眠っているような場所があるんですけれども、エルサレムは山の上にあって、そのひょっと昇った太陽がスッと照らす、非常に光り輝く。おそらくそういった情景をこのイザヤの60章はあの描きながら読むと非常に生き生きとわかるんですね。そしてその光というものは、あの第一節に戻りますけれども、あなたの光が来てというのは固有のという意味ではなくて、あなたの光である主が来られて、そしてその主の栄光があなたの上に輝いているからだ。そうするとわかりますね。彼ら自身がもともと素晴らしい存在、魅力的な存在、輝くような存在であるのではなくて、全くなくて、先ほども繰り返しますけれども、イスラエルの人たちは本当に惨めで罪深くて、もうしばしば神に逆らってどうにもならない人たちけれども、主の恵みによって変えられたものとして彼らは神の恵みをいただき、その恵みを反映するものとなるんです。それを照り輝かすんですね。それがこの輝かすというところの意味でございます。私たちももともと持っている光というものは本当に乏しいものでありましょう。否なきに等しいものでありましょう。けれども主の恵みが私たちを照らすときに、主の恵みを人々に反映させるものとなることができる。反映するとわかりますね。輝かす、反射する。もし私たち一人一人がみんなが反射板だったと仮定します。反射板に必要なのは何でしょうか。曇りがないことですね。傷がないことですね。いろいろ傷があったり曇りがあったり凸凹があったりしますと、せっかく光が来てもそれを上手に反射することはできません。 私たちは自分でもって頑張って光ることはできないけれども、私たちの心を主の恵みによって清めていただいて、そして主の光を曲がりなく 100% 多くの人たちに反射することはできるんです。どうか主の恵みによって私たちの内にあるところの塵、汚れ、傷、それらを癒していただき、直していただいて、主の恵みを反映するものとなりたいと思います。それから60章の一節のところに起きよという言葉があります。起きよというと何かこう眠ってる人が目覚ましなさいという感じの見えるんですが、これは立ち上がりなさいという意味です。クーム、立ち上がる。そして聖書の中で使われている状況を見るとですね、座ってる人がやっこらちょっと立ち上がるって、そういう意味のこの立ち上がる、それも立ち上がるなんですけど、そうではなくて新しい行動のパターン、積極的な行動に打って出なさいという時にしばしばこのクーム、立ち上がりなさいという言葉が使われています。一つの例を挙げます。それはアブラハムが甥のロトと別れて、そしてロトが、甥のロトがですね、ソドムとゴモラという非常に、その時から見ると繁栄している町を選んでアブラハムに残りを挙げられた時に、主はアブラハムに何とおっしゃったか、目を上げてずっと四方を見なさい、そしてその時にこのクームという言葉を使う、立ち上がりなさい、そして右に左に、それから前に後ろに歩んで、そしてこの地を全部あなたのものとしなさい、その時に立ち上がれという言葉を使っておられます。つまり私たちがこの文字通り座っていた人がひゅっと立ち上がるという以上に、これは積極的な行動に出る、待っていないで、待ちの姿勢ではなくて攻めの姿勢でありなさいということを勧めているのであります。主イエス様は同じことをおっしゃっています。先ほど世界の光であるとおっしゃったその同じ場所、三条の水君のマタイ5の15に、あなた方の明かりをマスの下に置かないで食台に置きなさいと書いてある。で、昔ランプというのがもう今のようなではありませんから、このお皿の中に油を入れて、そしてそこにこう芯をちょっと出して、そこに火をつける、ぼーっと燃えるんですけども、そのランプというものをマスの下、何かの台とかあるいはその下に置いたならば、もちろん少しは明るいかもしれないけれども、全然字を読んだり人の顔を見たりすることはできないでしょう。ホテルでいうとフットライトっていうのありますね。夜中にパッと起きた時に、あれどこにいるんだっけ、右だっけ左だっけと時々皆さん迷うことあるでしょう。真っ暗だとちょっと困りますね。その時にぼーっと明るいと助かります。フットライトってのがあります。でもフットライトで本を読む人はいません。フットライトでお互いに会話をする人はいません。明るくしたい時にはそれを高く置くでしょう。私たちはクリスチャンであるということを隠しておいて、隠れキリシタン、よく見ると、あなたもクリスチャンだったんですか、そうですか、15年付き合っててやっと分かりましたというのも奥ゆかしいかもしれませんけど、しかし多くの人たちは光を見失ってしまうことでしょう。光を、もちろん知恵は用いなきゃいけません、恵みを用いなきゃいけませんけども、高く輝かせるってことは私たちに期待されていることです。イエス様が語っておられることです。さらにこの六一章全体を見ますと、このエルサレムの町の美しさということも非常に強調されているように思います。つまり彼らの内側が光に照らされたんですけれども、外観においても非常に魅力のある町とエルサレムが作り変えられたことがあります。ちょっと広い読みしてみましょう。7節の 一番最後の行、何と書いてありますか。そこに、私は私の美しい家を輝かす。9節の一番最後、主があなた方を、あなたを輝かされたからである。それから13節の3行目、私の聖女を美しくする。私は私の足台を尊くする。主が私たちの心の中に入って、そして罪を清め、あるいは罪を許し、内側の救いを与えてくださる。これが基本ですけれども、私は思います、内側の美しさ、清さというものはやっぱり外側にも現れてほしい、現れるべきものだろうと思います。具体的に申し上げましょう。もし皆さん、今日午後の伝道会に人々がいらっしゃって、教会というところ初めて来るときにね、ゴミがあちらに落ちている、お昼ご飯を食べた後のお弁当の殻がこっちに残っている、ね、それからお茶をこぼしたシミがそのままついている、まあひっちゃかめっちゃかの街道にもしいらっしゃったとして、何を感じるでしょうか。人々は主の麗しさを感じる前に街道の汚さを感じてしまうかもしれません。もちろん新しければいい、豪華であればいいというものではありませんけれども、私たちは私たちの家庭の生活においてもですね、まあ見るに耐えないというような部屋だったり、もう人のことは踏み込まないでください、もうこれは迷路ですっていうような個人の部屋だったり、ネズミの死骸があったりとかね、まあそんなことはないでしょうけども、まあいろんなことがあったら、やっぱりこれは私は清めのを信じているクリスチャンですっていうのはちょっと恥ずかしいんじゃないかなと思います。やっぱり内側の清さ、あるいは主の恵みっていうのは外側にも現れて叱るべきじゃないかなと思います。それから測ってはいけませんけどね。しかし、この中にそうしたことが、聖女が麗しくされる、美しい家を輝かすということは、そうした私たちの証の立て方をも示唆しているように思います。その結果どうなるでしょうか。諸国の民が彼らのところに競って集まってくる姿が見られます。はい、少し私がこの60章拾い読みをしたいと思います。3節から、国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。このイスラエルの民、主の民が誠の神に従って本当に喜び輝いて生活を送っているときに、人々はその光を求めてやってくる。ちょうど明るい光のところに虫がたくさん集まってくるように、人々はイエス様を直接見ることはできませんけれども、イエス様が見るのは私たちの行動と言葉と証を通してです。パウロはあなた方はキリストの文である、手紙であると言いました。もし私たちがキリストの手紙として会社に行き、あるいは学校に行き、あるいは家庭生活を送っているならば、その手紙がくしゃくしゃだったり、字が読めなかったり、シミがついていたなら、人々は、あ、キリストってこんなお方かと思ってしまいます。私たちはあらゆる場所でキリストを紹介する手紙であります。ですから3節の、国々はあなたの光のうちに、私たちが与えられた神様の素晴らしい光、その中に歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。私たちはそのようなために輝いているんです。自分がかっこいいからではない、人々にああ素晴らしいねと言われるためではない、決してない、そうではなくて、もし一言でも皆さん何かから褒められたことがあるとするならば、あ、俺が偉かったからっていうんじゃなくて、主の恵みによって私は今こうされているんです、私にもし何か褒めてくださるような点があるとするならば、 全部それはイエス様の恵みなんですよと、へりくだって証しをするものでありたいと思います。王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。どうか主を知らない方々が 99% もいる私たちは日本の社会で生活をしています。だから大変だ。そうです、本当に大変です。でも考え方によってはだからチャンスがたくさんあるとも言うことができるんではないでしょうか。戦いは厳しいかもしれません。クリスチャンであることのようにバカにされたり迫害されたり邪魔されたりすることはあるかもしれません。けれども人々はあなたの輝きに照らされて歩む。ノンクリスチャンの人たちでさえもそういう約束があるんですね。そしてさらにずっと見ますと、もう競って貢ぎ物を送ってくるということがあるんですけれども、6節を見ますとシェバから来るということがありますが、これはソロモン王様がシェバの女王様からたくさんの貢ぎ物をいただいた、そういったことを示唆していますね。それから9節にタルシシの船は真っ先に遠くから来るとか、商売の繁盛と言いましょうか、まあ繁栄というものが、この西から東からたくさんの物資がエルサレムに向かって集まってくるということによって象徴されています。クリスチャンは商売繁盛してはいけないんでしょうか。常に貧しく清くあるべきなんでしょうか。私は真っ当にちゃんと商売して主を信じて恐れていくならば、主は祝福してくださると思います。全部の場合ではありませんよ。神様ある場合には厳しいところを通らせるなさるかもしれませんけども、まあ無駄遣いをしないで、そしてお酒だのタバコだの無駄なことにお金使わないでいたらたまるはずですよね。どうでしょうか。神様はその祝福を霊的な面においてとともに、物質的な面においても主は私たちを応援してくださるはずです。ここにその素晴らしいエルサレムの繁栄の姿がございます。さらに一番素晴らしい祝福は何でしょうか。20節の言葉をご一緒にお読みください。はい、あなたの、よろしいですか。ちょっとまだ戸惑ってしてね。60章の20節3、はい、あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり。最後の言葉素晴らしいと思いません？あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。嘆き悲しむ日が終わる、こんな日来るんでしょうか。この世にあっては悩みがあると主イエス様はおっしゃいました。ですから世にある限りは私たちは嘆きとか悲しみということから全く解放されることはないでしょう。どこに行ったって嘆きはあり悲しみはあります。けれどもそれには終わりの日があるんだ。皆さん信じられますか。あるんです。それは主イエス様自らが私たちの光となり、私たちの目の涙をことごとく拭い去ってくださること、究極的な勝利を主は約束しておられるからです。黙示録を見てみたいと思います。黙示録イザヤ書の方にちょっと手を置いていただいて比べながら読んでください。このイザヤ書と黙示録と非常に似ています。まず黙示録の21章はい、お開きくださいましたか。黙示録というのは一番最後です。21章の23、はい、お読みします。まだの方あるかもしれませんが、ちょっと時間が惜しいですから読みます。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。 諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。イザヤ書のこれは60章の19節とほとんど同じ言葉ですね。さらに22章5節、もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは永遠に王である。まあ素晴らしいエコの社会ですね。もう何のエネルギーもいらない、神様ご自身が照らしてくださるんですから、石油も石炭もあるいは太陽光線も何にもいらない、素晴らしい世界が私たちの待っている究極的なものです。21章に戻ります。3節、見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。アメン。私たちの生涯の中にたくさんの嘆き悲しみ、人に言うことのできない傷、そうしたものを抱えながら歩んでいるということは私たちに避けられないことでありましょう。けれども私たちが目指している最終的な世界は、私たちの嘆きが終わる日がある、そのことを目指しつつ歩ませていただきたいと思います。もう一度第一節に戻ります。起きよ、光を放て。私たちは置かれた場所において光を放つ存在となりたいと思います。一つエピソードを紹介して終わりたいと思いますけれども、淵田光雄という方をご存知の方も多いと思います。あの真珠湾攻撃の時に、あの攻撃を指揮したところのパイロットであります。そして後に、クリスチャンとなって伝道者となった方でありますけれども、その方の直接の動員というのはやはり東京の空襲をしたところのデシエザーという人です。この人も後にクリスチャンになり宣教師になって東京で、あるいはその他で伝道した方、その方と出会ったということが彼の改心につながったんです。そのことは私もよく知っていたんですけれども、彼の自叙伝を読んでおりましたら、もう一つ前に小さなエピソードがあるということを知らされました。心が温められました。この彼がですね、東京裁判が行われている時に、この裁判が不当であるということを証明するために、このアメリカによる日本の軍隊の虐待がなかったかどうかを自分で調査をして、いろんな人たちと聞き取りの調査をしていたんだそうです。しかし彼がぶつかったのは残念ながら反対の事実で、ユタ州のキャンプにいた20名ほどの傷病兵たちの証を聞いたときに、彼らは非常に熱く手厚く扱われたという話を聞きました。で、それはその中に行ったマーガレット・コベルという20歳前後のボランティアのお嬢さん、朝やってきては何くれと世話をし、夕方には必要なものを見つけてはメモをして帰る、その翌朝には必要なものを揃えてくる。なんでこんなことしてくれんだ、お前はなんかこう見せつけるためにやってるんじゃないかということを聞いたときに、彼女は告白をするんですけれども、実は私の両親は日本の軍隊によって殺されたんです。で、両親はバプテストの宣教師であったんですけれども、日本で働いていたんですが、日本から逃れてフィリピンにおりますときに捕まって、そして首を切られてしまった。その最後の時に彼らが目隠しをして首を切られる前に、彼らの罪を許してくださいというお祈りをしながら亡くなっていた。その話をマーガレットさんが聞いたときに、彼女は最初は辛かったんですけれども、 この人たちに福音を伝えたいという願いに駆られました。日本に宣教に行きたい。けれども今は行けないから、今いるここにいる日本人に主の愛を伝えようと決心をして、その捕虜の収容所を訪れたというストーリーがあったそうです。まあ、私たちも遠いところに宣教に行くということは難しいかもしれません。けれども私たちが置かれた小さな職場であり、あるいは近所であり、家庭であり、学校であり、その場所において起きよ、立ち上がって光を放つことができる存在とならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたが今日私たちにチャレンジを与えてくださったことを感謝いたします。私たちが持っている光は誠に小さな光であるかもしれません。けれどもこの光を必要としている多くの心がすさんだ方々、寂しい人たちがたくさんおられることであります。どうぞその方々に愛を持って光を放つことができる私たち一人一人としてくださいますように。しかも座っているのではなく、待っているのではなく、主は立ち上がりなさいとおっしゃっておられます。積極的な攻めの姿勢を持ちなさいとおっしゃいました。待ちの姿勢ではなくて、どうぞ主よ、私たちをこの一週間いろんなところに私たちはぶつかることでしょうけれども、その場所において主の光を輝かすことができる存在としてお持ちください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。